ここから
SDGs。
ここから SDGs。
ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それではSDGs について南波さんお願いします。
はい、SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する197カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、グローバルクリーンの斉田と申します。どうよろしくお願いします。
お願いします。
宮崎大学の清水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人は6月ぶりということですね。
はい、
はい、さあ、そして南波さん、今回のテーマがジェンダー平等の実現に向けて、アイスランド視察後宮崎はどう変化したか、
うん、ですね。興味がありますね。
はい、
テーマの設定ですよね。はい、理由なんですけど、3月8日はですね、国際女性デー、ミモザの日でしたよね、うん、でそしてちょうどですね、宮崎県の都道府県版のジェンダーギャップ指数も発表されました、
うん、
宮崎の順位や課題について皆さんはどう感じられたかなと思って、とても興味があります、うん、今日はですね、世界でジェンダー平等1位のアイスランドを視察し、その後ですね、さまざまな場所でご講演を行っているお二人のゲストをお迎えしています。この講演活動を通じて多くの方との対話を重ねる中で、新たな気づきや変化の兆しを感じる場面もあったそうです。ただ一方でまだまだ課題が多いことも実感されているとか。今日はですね、アイスランド視察で見えたこと、日本の現状、そしてこれからの社会のあり方について一緒に考えていけたらというふうに思ってます。
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連月の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
ではまずここからはアイスランド視察の振り返り、そしてジェンダーギャップの現実についてお話しいただきましょう。
そうですね、はい、もう6月からもう何ヶ月経ちましたけど、7、8、9、10、11、
あっという間に
8ヶ月ぐらい経っちゃいました、アイスランド行かれたのは何月でしたっけ。
去年の5月ですね。
でその時からもいろいろね、社会がどんどん変化してるところが終わりだというふうに肌感覚はあると思うんですけど、うん、このアイスランドジェンダーギャップ指数、ジェンダー指数1位ってね、いうふうに言われてますけども、そもそもジェンダーギャップ指数って一体何なのかとか、どうやってこのね、指数って決まる、順位って決まるのかっていう、そもそものところを教えていただけませんか。
はい、アイスランドジェンダーギャップ指数1位だというところで、私たち訪問したんですが、このジェンダーギャップ指数というのは、世界経済フォーラムという組織が が年に1回発表しているもので、経済、教育、健康、政治と4つの分野に分かれて、指標が出されます。これはですね、それぞれの分野ごとに、様々な客観的な統計データですね、こちらを使って、指数を算出しているんですが、例えば、政治分野だと国会議員の男女比がどうなっているかであるとか、あと教育であると、まあ、識字率が男女比どうなっているかというような形で、各分野の統計データが使って1に近ければ近いほど男女平等が達成されている、遠ければ遠いほど達成されてないという状況になっている数字で、まあ、実はこれで、まあ、日本は146カ国中118位とかなり、低いランクにあるという状況です。
ちなみに先進国、まあ、いわゆる7カ国と言われてますけども、はい、中では、
はい、残念ながら最下位なんですね。はい、もう圧倒的に最下位と言ってもいいかもしれません。
はい、なるほどですね。146各国中118、はい、ちょっと上がったんですかね。
あ、確か、
その前は
116で、
あ、下がったんだ。
下がりました。
あ、なるほど、ね、
また今年の6月に次の指数、指数が発表されますので、はいはい、まあ、そこでまたどう変化していくのかなっていうのは、注目していきたいですね。
そうですね、注目していきたい大きなところかなと思います。はい、本当、なんていうんですかね、政治の、政治家の方々が国会議員の中でその女性が何人議員さんいるのかとか、すごく何かを決める場所にいろんな方がいて、
そうですね、
ところにバランスが、ね、いいかどうかってすごく大事ですよね。そういったことがね、私たちの生活自体に反映されてきますもんね。
そうですね、なのでやっぱそういう視点を持って、何か皆さんもちょっとテレビとかニュースとかでも見ていただくと、あ、意外と海外の政治家女性が多いなとか、なんか日本と比べて違うなっていうのをちょっと気づかれるんじゃないかなと思います。
私それ気づく、写真とか撮ってる時に、バラバラ、バラバラって言い方あれかな、バランス、男性と女性のバランス割合が半々な感覚が最近すごい思いますね。
そうですね、
男性だけとかね、いう感じじゃない国がとても増えてきてると思います。思いますね。またですね、その中でジェンダーギャップ指数日本118位なんですけど、1位ですよ、1位。はい。このアイスランドが1位って、ずっと1位ってね。
そうですね、不動の1位です、
不動の1位、
それとすいません、少し遡りますけど、はい、ちょっと訂正させてくださいね、はい、2023が146カ国中125位だったので、あ、ちょっと上がってますね、
上がってるんですね、はい、プチね、
そうですね、はい、先ほどの私の方がちょっと誤りだったので、はい、訂正させていただきます。
それぐらい低いんですよね。
そうですね、
ずっとその120位あたりをずっとうろうろうろうろしている感じですよね。でそのジェンダーギャップ指数の、不動の1位なんですけど、このアイスランドなんですが、どんな特徴があるというふうに、その視察も兼ね、視察した時に思われました？
そうですね、前回出演させていただいた時にもお話しさせていただいたんですが、実はアイスランドも50年ぐらい前は日本とあまり変わらない男女の不平等がすごく残っている国だったと、はい、ただその50年ぐらい前に女性の休日という国の本当圧倒的多数8割ぐらいの女性が参加する、ストライキがあって、そこで大きく社会が変化して、そこからまず政治が変わった、その数年後には大統領が、女性の大統領が誕生し、今や国会議員ですとか閣僚も半数、約半数が女性という状況になっています。でそこからもっと各方面で、男女の不平等をなくしていこうという動きがどんどんどんどん加速して、今先ほどから出ているようにジェンダーギャップ指数1位なんだけども、世界でも一番ジェンダー平等が達成されている国にもかかわらず、本当に皆さんがまだ不平等が残っている、完全に平等になったわけではないという思いで、より良くしていこう、より平等達成していこうという強い意志を持って皆さん暮らしていらっしゃるなっていうのが強い印象として受けました。
そうなんですね、1位だけど、
はい、
まだ不平等
なんだって、
っていうことが、はい、すごく、そのなんて会議とかで参加された方、生活の中もだと思うんですけど、はい、にじみ出るように、
そうですね、
出てる、平等はまだ難しいと、平等だとまだ感じられないという感じ、
そうですね、まだその平等にはなってきているけれども、うんうん、完全平等ではない、うんうん、残っている不平等を探してそこをより平等に近づけていくっていう、まだその日本はまだ不平等であることにすら気づけていない、うんうん、部分がすごく多いにもかかわらず、うん、あ、同じ地球上でこんなに違うんだ、うん、というふうにすごくショックを、ね、衝撃を受けました、はい、
なるほどですね。それがその怒れる前と怒れる前でやっぱそれが想像と違ったことの一つなんですね。そんなこと
で、そうですね、まあ、うんうん、あのデータとしては分かっていたんですけども、うんうん、行ってみてどうですか。やっぱりこう、うんうん、現場で話を聞いて不正義、いわゆるその不平等を正していこうという皆さんのなんか心意気をなんか直に感じたっていう感じはします。
ここが一番大きかったですよね、うん、どこに行っても私たちはここの国はジェンダーパラダイスではないっていうのを必ず冒頭におっしゃる、
うん、冒頭に
そうですね、どの方もおっしゃるので、うん、やっぱりそこにこう強いね、あの方々の意思っていうのを感じますよね。
そうですね、なんか一部の人だけじゃなくみんながそう思っている、ほとんどの方がっていう、それですよね。
そうですね、
よくしたいっていう風なことが、うん、その皆さんの中でシェアできているという感じですかね、
う
ん、
あ、その生徒
だと思います、みんなの中で、
うんうんうん、そうですね、うん、
そのどの方がその発言をされるというのがあれば、あの、そういう皆さん言うけどみたいな、うん、それほどじゃないんですみたいな、まだまだなんですみたいなとかあるじゃないですか、うん、褒めてもらうけれどもみたいな、
あ、謙遜というような、
謙遜という、うん、
そういう感じではない、そういう感じではない、
あ、じゃあ本当に誇りを持って我々してきた、うんうんうん、でもまだなんだっていうところの、はい、なんですね、
う
ん、なるほどなるほど。で、例えばこう何日間ぐらい行かれたんですか。視察自体は何日間、
視察自体は2日間でもうギュッとコンパクトにあちこち回らせていただいたんですけども、はい、滞在期間は5日間ぐらい、
ね、そうですね、
そうなんですね。で、実際その2日間アイスランドの国というところに滞在、まあ、地を踏んだという、でそこで見た当たり前、そのアイスランドでの当たり前だったり、あと日本帰ってきて日本の当たり前のそのギャップみたいなものっていう中で一番印象に残ったことってあります、あ、教えてもらえたらなって。
うーん、そうですね、私はなんですが、なかなかその日常で暮らしている市民の皆さんとお話しするという機会はなかったので、うんうん、その日常での、当たり前みたいなものを体験することはできなかったんですけども、訪問した先の、お話の中で、例えば私が議員さんの平均年齢は何歳ぐらいですかっていう質問をすると、うん、そもそもどうしてそういう質問をするんだというように、ちょっと質問の意図がこう通じないことが何回かあったんですね。で、はたと私は、うん、私はその例えば何歳ぐらいの人が国会議員なのかとか議員なのかっていうことを情報を得ることで何かを判断しようとしているということに、逆に自分が持っているアンコンシャスバイアスに気づくというような体験もあって、なんかそういう年齢は全然関係ないんじゃないかということを、アイスランドの方は思ってらっしゃるということを知って、ちょっとそれは自分の中がで当たり前に思っているものに気づけたっていうのはすごく大きな収穫だったかなと思います。斉田さんどうですか。
私はですね、その首相官邸で話を聞いたときに、その首相官邸のジェンダー平等推進を担当されている人たちは、今やっぱりその移民女性に対するこう不当な関わりがですね、行われてないかっていうのを、まあ、注意して探しているということをおっしゃってたんですけど、その向こうから声を上げるのを待つだけじゃなくて、こちらから探しに行くっていうようなことを言われた時に、あそこがなんか私たちとちょっと違う文化なのかなっていうのをすごい感じて、でこう何も声が出てないうちにそこを関わろうとする人ってちょっと少ないのかなと思ったんですよ。でもやっぱりそれが声なき声を探しにわざわざ行くっていうのを、その国の担当さんたちがおっしゃるところがすごいなと思ったんですよね。
声がないものだから大丈夫じゃないんですよね、その声の本聞きに行く、聞こえる聞こえないことを顕在化していくようなご努力をリーチしてる感じですよね。
そうですね、
直接、でそれも本当にジェンダーに関わらずいろんな文脈においてすごく大事ですよね、なかったものとなっちゃいますからね、見えなかったらですね。
ですね。今だからその日本が今置かれてるのってそういうとこなんじゃないかなと思ったんですよ。感じてる人とか思ってる人はいるんだけど、それを発言する場だったり声に出していく場所っていうのがまだまだ少なすぎて、その一体何がその女性活躍の弊害と言われてるのか、そのジェンダー平等っていうところが、まあ、なぜ取れてないと言われてるのかっていう身近なところがやっぱりこう見えづらいのが今の日本なのかなっていうところですよね。
なんかそれに気づき始めた私たちみたいな感じ、その社会っていうので、あの喜ばしくもありますね。その、なんだろう、進歩というか、
そうですね、
変遷というか、
それをまたこう気づいた人たちが、あの発信していくっていうことなんか大切さみたいなものも感じることができたかなと思います。
なんかいろいろそのお聞きしたいことがいっぱいあるんですけど、あの中でもちょっと私打ち合わせでね、あのちょっとお聞きしたあの美智子さんがおっしゃられたですね、はい、現地で見たメッセージを伝えるアート、
はい、
それをね具体的にね、はい、聞きたくって象徴する何をどう感じたのかとか、なんか知りたいなと思って、
はい、はい、ありがとうございます、はい、これはですね、首相官邸にあのお伺いした時にその入り口の横の壁に描かれていたものなんですけど、まずその馬に乗った最初はですね、フードをかぶっているので男性か女性かわからない人の背中にこうぴったり寄り添ってというか、こう抱きついて馬に2人で乗っているところから始まるんですけど、
女性
後ろが女性ですね、そしてその後ろのその前の人にこう持たれていた女性がまっすぐ前を向いて馬の後ろに、2人目の後ろっていうところに乗る絵が描かれていて、その次はもう少しですね、表情が、女性の方の表情がこうはっきり前を向いてる表情になって、振り向いてるのがちょっと男性なんですよ。でこれが父親なのか、その恋人なのか、その違う立場なのかというのもまた見る人それぞれだとは思うんですけど、男性のように見える。そして今度その下にですね、次の展開が書かれていて、でその女性の洋服の裾を握っている手が2つ書かれているんですよ。でそれをちょっと戸惑う感じで振り向いている女性の絵があって、でその次はちょっと怖い顔をしてその握られている手の相手っていうのをこう振り向いて見てる、でその次の絵がその振りほどいて前を向く、そしてその次は一人で歩き出すみたいな、そういう絵が描かれていて、担当の方出てこられる時にそれをみんなでこう見ていて、すごいいろいろメッセージを ね感じますねっていう話をしてた絵なんですね。
首相官邸ですよね。
あ、そうです、そうです、実際こういった
絵がね
ものなんですけどね、
それはなんかなんだろう、心になんか何かを言いたげな、なんていうんですかね、刺さるよりもなんていうのかな、しみるというか感化させられる、エネルギーもでもなんかもらえる、
そうですよね。
これを見て美智子さんどんな風に感じました？
そうですね、そのやっぱりいろんな意味でのその女性の自立というのをこう促す絵かなというふうに私は受け取りましたね。
どうですか？
そうですね、私も本当にこういうアートがもう本当の、市中の建物の壁に描かれているっていうことに、また驚いたんですけども、やはりその改めてこうやってこう戻ってきて、ね、美智子さんに写真見せていただくと、本当今おっしゃったようにこう女性自身の自立であったり、例えばアイスランドの国自体がこうやって変化してきたっていうことの、象徴としても理解することができるのかなというふうにも思いました。
描いてるっていうことは誇りなんでしょうね。
そうですね、
建国の、
そうですね、
はい、って感じました。ありがとうございます、
はい
はい、ではここで美智子さんリクエスト曲ご紹介ください。
はい、はい、ありがとうございます。 Dreams Come True で Again。
ほど曲中にね、南波さん、
はい、
あの絵をね、
絵をね見せていただきました。
はい、
そうなんですね、はい、ちょっともう少し詳しく話しますと、これは首相官邸にお伺いするときに、うん、首相官邸に入る入り口の前で待ってたんですね、うん、
はい、
その時にこう隣にある壁に描かれていた建物なので、うん、首相官邸の建物かどうかというところまではちょっと不明確なんですけども、うん、はい、
でも建物は目指すところに描かれていたと、
うん、そうですね、駐車場の横に書いてあるという大きな絵ですね、
なんかぜひ皆さんにね見ていただきたい
写
真ですね、夕刊デイリーさんに載っけてくれないかな、
おこの写真
そう、ね、見てほしい、なんかみんなで共有したいなと、
ね、
はい、はい、ありがとうございます。今からですね、ちょっとまた先ほどはアイスランド の状況をね教えていただいたんですけど、うん、今から日本の状況でじゃあどうなのということで、いろんなところでお話をしていただいたこの数ヶ月間だと思うんですけども、これまでのご講演とか、あと研修、個々のね研修とかでお伝えしてきた内容の中で、特に反響が大きかったテーマというか話題みたいなものありますか？
まあ、本当ありがたいことにね、アイスランドをお邪魔した後、さまざまなところからお話しようというお願いがあったり、例えばテレビでっていうお願いがあったりするんですけど、はい、まあ、私より多分斉田さんの方が登場回数が多いので、うん、どうですか斉田さん。
いえいえ、そうですね、なんかね反響が大きかったテーマというか、うん、そのやっぱりね全体的なんですよね、うん、だからその養護育園の話特に聞きたいっておっしゃってくださった方々もいらっしゃるし、はい、首相官邸のお話も、うん、もちろんですし、うん、だから本当それぞれの分野の人たちがその興味関心の強い部分っていうのをよく聞いてくださるっていうような感じですね、うん、ただその中に、うん、その、はい、ジェンダーギャップ指数を、うん、ごめんなさい初めて知ったっていう人たちもいたんですよ、うん、それはですね、食品関連の、まあ、コンサルだったりその教育関係ですね、大学の先生たちとか、はい、まあ、そういう人たち の、 集まりの勉強会があったんですけど、
うん、あ、そうですか、
そうで、私はそのジェンダーギャップ指数、あまりこう関心がないんだっていうショックよりも、うん、あ、そういう人たちに聞いていただけるっていうことが、うん、すごくありがたい機会だなと思ったんですよね、うん、
知ってもらえる機会
なんです。なんかわざわざ、うん、わざわざやっぱりこう選ばないカテゴリーの方々に聞いていただくきっかけになったっていうことですよね、うん、アイスランドに行ってきた話なら、まあ、ちょっと聞いてみようかみたいな、
うん、
そういうのが本当にありがたかったなと思ってて、よく聞いてる人たちよりも興味関心のなかった人たちに届けられたのはすごく大きいなと思います。
わざわざアイスランドまで何しに行ったんだいみたいなところはあったかもしれないですよね。
そうなんですよね。
今の日本とじゃあどうなのってどうしても比べたくなるじゃないですか。その対立ではないんですけど、そういう方もいらっしゃれば本当純粋に取り組みを知りたいっていう方もいらっしゃったりする感じで、うんうん、そのジェンダーギャップ知ってガーンって感じですかみんな。
あ、でもですね、本当、うん、近いところで門川町でお話をさせてもらった時の反応なんですけど、うん、はい、その中の参加者の一人の男性の方、うん、がまあでも高々40年ですわみたいにおっしゃったんでしょ、
うん
おうおう、それが、あ、そうなんですよ、たかたか40年ですっていう、うん、本当にこの大きな差のように感じてたけど、うん、聞いたら日本と1位のアイスランドは40年しか差がないとも言えるっていうふうに言ってくださったんですよね、
うん、
なんかそれがねすごく嬉しかったですね、
うんうんうん、
まあでも私はあと40年は待てないので、もっと巻きで平等を達成していきたいなと思っています。
そうですよね、まあ、でも初めて聞く人はどうなんか雲の上を見たのかなっていうような
、なんか手が届かないものではないんだなっていうふうに思っていただけるのはすごく嬉しい、そう思ってくださる方が増えていくのはすごく嬉しいですよね。
そうなんですね、
深いですよね、社会そうだったんでしょうみたいな、じゃなくて作ってきたんだっていうことを意思を持って、それがなんか届くとね、なんか嬉しい。でも40年待てないですよ。 本当に本当にそのね、ジェンダーギャップ指数を初めて知ったで、このねラジオを聞いて思われた方もいらっしゃるでしょうし、改めて例えば新聞のね方にも書かれてるじゃないですか、ちょっと3月8日のね新聞をで地元紙を探して読んでいただくとですね、うんうんうん、よく書いてますよね。あと何日の新聞に書いてましたっけ、お二人が出てる時がありますよね、この日だったかな、
あお二人、
はい、お二人がね、
いやいや、それはね少し前に、
そうですね、
で
年
末かな、
12月、年末です ね、 ね、
はい、
本当にいろんなことがね書かれて、うん、直近では13日のね、
うん、
地元のね新聞にも
清水さんがね、
はい、語ってらっしゃい、
うん、
はい、結構長時間のトークを、
そうですね、5時間ぐらい聞いていただいたものを
ぎゅっと、はい、そういったものに、あ、知りたいわって思ってくださると嬉しいですよね。
う
ん、
う
ん、ありがとうございます。で先ほど40年ってねアイスランドのお話を聞いたんですけど、はい、今2025年ですよね。で私もこのジェンダーに関しては、私自分自身子供の頃からジェンダー不平等を感じて育ったタイプの人間なので、もう今年53になりますから何十年っていうことでおかしいな変だなと思って向き合ってきた方です、うん、いろんな人がいる中で私はそういう生活の中にいたんですけど、この日本の変化ってっここ10年ぐらいがなんかざわざわ変わってきた感覚は自分自身あるんですよね。でそれを踏まえたときに、10年前、うん、まあ、10年よりもっと前かもしれません、10年前ぐらい前と今と比べて日本 の、 その社会意識の変化っていうことをどう感じられますか、お二人は。
そうですね、私は本当仕事上20年ぐらいこういったテーマに関わらせてきていただいて、本当に急激に変化し始めたなと思うのは、うん、本当にここ1、2年かなと思います、
うんうん、
やはりなかなかそのジェンダー平等という言葉の前は男女共同参画推進といったような言葉で、うん、話題になることがあったんですが、まだその時はなんて言うんでしょう、社会課題のメインストリームではなかったように感じています、うん、どうしてもこう関係する人たちがやっていればいいよねっていうふうに捉えられていた気がするんですが、うん、ここ 1,2 年は本当にそのいわゆる社会の、うん、いわゆる社会の停滞とか、うん、あと人口の減少みたいなところにもこういったジェンダー不平等がすごく影響しているんだっていうことが国を挙げて理解し始められているのかなと。だからこそ、まあ、私たちがアイスランドに行きましたっていうお話についても、もしかしたら5年前10年前だともう興味も持っていただけなかったような方々がこうすごく興味を持って聞いてくださる姿勢というのは、そういったものを日本で目の当たりにして、あ、日本も変わってきているぞということを強く感じています。
みちこさんいかがですか。
そうですね、私もその清水さんと2人でその、まあ、経済団体で講演をさせてもらうことがあったんですけど、その時にやっぱね、お昼ご飯を食べた直後で少し眠くなっちゃいますよねって思っていて、まあ、居眠りをしてもらうことも、うんうん、もちろん覚悟の上で話してたんですけど、うん、ほぼいらっしゃらなくて、うん、皆さんこっちをすごく強い眼差しで見てくださってて、うん、すごい聞いてくださったなっていうふうに思ってて、でもこれが同じく10年前このテーマでお話をして、こうあんなにこうしっかり聞いていただけたかなっていうのはすごく思うので、やっぱりそこはちょっとやっぱ社会全体の意識っていうのが、うん、変わってきてるというふうには感じますね、
うん、なるほど。私それも自分自身もお話しする場面がね、本当少ないんですけどあって、聞いてくれるんですよね、すごい真剣に、心の中わかんないですよ、うん、あれと思うかもしれない、そうだねと思うかもしれないんだけど、ただ向き合ってくださるっていうことを体感します、うん、だからそれは喜ばしいことなんじゃないかなとは、いろんなご意見あると思うんですけどね、うん、だからこういろんな声が聞こえるようになったから声を出していいような感じになったのかなって思いつつ、聞いていいのかなとかね、聞くことなんだとかね、だからそういったのは確かにここ 1,2 年かも
そうですね、
知れない、
はい、
宮崎県の中でもそんな感じですか、
う
ん、
そうですね、 もう今の宮崎県とか宮崎市でも、うん、それこそジェンダー平等といったような言葉こそ使われていませんが、うん、本当に人口減少の中にの対策としてそういった視点を取り入れていかなくてはならないというふうに思って施策を展開しようとしている動きもありますし、もちろんそういった動きは全国でも広がってきていますので、すごくそういった施策がまた動いていけばまた社会も変わってくるんじゃないかなというふうに思います。
確かにでもそうかもしれないと思うことは、苦手分野だったじゃないですか、この分野って日本とか特に地方自治体もそうだと思うんですけど、あえてでそれをちゃんと目の前に出して作り、ルールだったりとかいろんなことを、組み上げていくというか、なんかそういったプロセスを拝見します、
ね、そうですね、まあ、なんか今まではその意識啓発といって、うん、なんか一人一人の意識を変えればみたいなところにとどまっていたものが、いやそろそろ仕組みも変えないとダメだぞというところにステージが変わってきたのかなという気はしています。
とはいえですよ、うん、まだですね目指すところが遠いって思うことは ね感じる部分っていうのはやっぱりたくさんあるんじゃないんですか。
いやまさに、つい先日3月8日に公表された都道府県版のジェンダーギャップ指数、はいはい、これ先ほどもご紹介あったように新聞等でも大きく報道されているところなんですが、まあ、これを見る限り宮崎県はかなり低い位置にランクしていますし、こういった指標を見ても変化を感じているとはいえまだまだだなと、もっと意識して取り組んでいかなくてはいけないなというふうに思います。例えばもう本当政治分野は45位、行政では44位ということでかなり低いランクです。
それこそこれはあれですよね、何かを決める場所に女性が少ないということに、はい、やっぱり意思決定の場か、はい、になるから、
これも先ほどの、はい、指数と同じで統計データをもとに指数を作成しているものなので、はい、
で先ほど清水さんおっしゃられたように意思、その心持ちも大事なんだけど仕組みとか仕掛けっていうことの重要さっていうことに気づかれて、そういった行政もだし企業もだしルールもね作ったりとかいろんなものを整えている中でですよね、で女性の活躍だけじゃダメなんだよねって、厳しいんだよねって気づかれる方が増えてきたんだと思うんですよ。その背景っていうのはいかがなものでしょうか。
そうですよね、まあ、本当に家庭の中におけるその役割分担、はい、役割分業と呼ばれる部分だったりとか、本当に女性活躍っていうキーワードをちょっとなんていうかな、反対とまで言わないけどちょっと疑問符を持たれることも多かったって思うんですけど、それが女性を活躍させるっていう社会ではなくて、女性も活躍することができる社会づくりの話だと思うんですよね。そこがじゃあその女性も活躍することができる社会づくりのためには何が必要かって言った時に、そうすると女性を取り巻くさまざまな環境も変わっていく必要があるっていうことが少しずつこう分かってきたっていうことだと思うんですよね。
なんかそれに対してああそうだよねっていうふうに社会が馴染んできたと気づき始めてきたような1、2年だったように気づきます。なんか例えば女性さらに頑張なさいって、仕事でもフルにやって、でお家に帰っても頑張さんじゃなくて、家に帰ってゆとりのある自分の時間を持てるようになってくるようにするためには、じゃあパートナーが帰ってくる時間を早くするとか、なんか例えば休んでる方に対して、妊娠されてる方に関して痛まらなくちゃいけないんだけど、でもその分自分の仕事大変になってくるよねみたいなことであって、それで対立を生んでしまうことも往々にあるわけ で、それにどう、会社とか 国とか地方自治体が手厚くっておかしいかな、あの解決するような方法を考えていくのかっていう風な本当に策ですよね、うんうん、そこに踏み込み始めた感じはありますね。
おそらくその女性だけの問題ではなくって、うん、男性も含めたみんなの課題である、うん、問題であるっていうふうにこう皆さんがこう思い始めてくださってるんじゃないかなっていうふうに思っています、うんうんうん、
はい、さあではここで清水さんリクエストをご紹介ください。
はい、今私が大好きなバンドクロイの Not Forever です。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、今日はですね、ジェンダー平等の実現に向けてアイスランド視察後宮崎はどう変化したかということでゲストの方お二人とお話をしております、はいはい。先ほどは、アイスランドのお話と今日本という社会、あるいは宮崎の社会がどうなっているのかということでね、あの皆さんとお話をいろいろさせてもらってるんですけども、あのそもそも、目標5番ですけど、はい、これ松田さんどんな印象を受けますか。
目標5番、ジェンダー平等ですよね、
印象ですか、
やっぱり今ねお二人がお話ししていただいた感じで、世界で見ると日本、そしてこう宮崎で 見ても、まだこう、まあ、今からなのかな、伸びしろで言うと、もうぐんとちょっとパワーアップしてどんどんやっていただきたいなと思いますね。
本当に女性という、まあ、女性、私ども女性というね、ことに言葉が、まあ、すごく大事なんですけども、はい、でその実は目標5番って、改めて和訳目標5のですね、アイコンに書かれているのはジェンダー平等を実現しようなんですけど、これ和訳はちょっと違ってて、ジェンダーの平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行うというのがこれ、和訳なんですよね。
女性と女児と、
そう、分かれてるんですよね。うん、で、どうしても女性だけで一括りになるんだけども、意味がちゃんとこれあって、違いがちゃんとあります。これ、各意味がちゃんとあって、成長段階と直面する課題が大いに違いがあるんですね。例えば女性はですね、社会や職場での平等な権利とか経済的自立、政治的参画などが重要なテーマになるんですけども、一方で、すでに社会に出てるから差別や固定観念に直面しながらも自己決定権を頑張って生きながらですね、生きることが求められていると。だけど女児は成長過程にあるため、教育の機会や将来の選択肢を広げることが重要ですよね。で、幼少期や思春期にどのような環境で育つのか、将来の人生の選択肢を大きくまたこれ左右します。特にですね、一部の国ではですね、教育を受けることができなかったりとか、児童婚とかジェンダーによる制約を受けることってものすごくあるんですよね。だからこの女性と女児はそれぞれ持ってる課題が違うからこそ、それぞれにしっかりと対策しないといけないんだって強い意志がここにある感じなんですよね。そうなんです。でエンパワーメントって何かっていうとですね、自分の人生を主体的に選んで夢を実現する力を持てるようにすることなんです。例えば教育の機会とかですね、健康と安全とか自己表現の自由、っていうそういったことにを支援する、後方支援かな、なんかそういったことの意味合いが込められているので、逆に言えばそれがないと思ってもらった方がいいかもしれないですね。
そういうことなんですね。
なんですよね。で先ほどその教育の機会っていうところもあるんですけど、教育って日本では結構ジェンダーギャップ高いっていうふうに、
平等が達成されている、
という意味合いでですよね、で捉えがちなんですけど、どうでしょうかね、実際に社会に出ると不平等を感じる方って多いような場面ってあると思うんです。そのもしそれを感じらっしゃる、私は感じてるんですけど、そのギャップってどうしてかなって。
そうですね、まあ、それあその前にいいですか、教育の話でいくと、確かにそのジェンダーギャップ指数では、日本は本当教育は当然男女とも字が書けたり、教育もほぼ平等に受けられたりする機会があるので、すごくジェンダーギャップ指数高いんですけど、今やっぱりその中で例えば大人の関わり方でさっきおっしゃった自分の人生を主体的に選ぶとか、その自己表現をこう自由にすることができるっていうところで、やはりそのアンコンシャスバイアス、無意識の思い込みで例えば親とか、周りの大人が、あなたたち女の子はもっとおとなしくしないといけないわよとか、女の子だから、手に職をつけてとか、男の子が、一家の大黒柱でみたいなところで、こう教育の中になんかそういう、こう見えない言説がなんかこうすごく入り込んでしまっていて、それがなんかその人たちの将来にすごく影響してるんじゃないかなというふうに思います。なんかその主体的に選べない、選ぶ選べないにこう男女差が出てきている部分もやっぱりあるのかなというふうに思いますし、またその今南波さんがおっしゃったように、じゃあ実際社会に出るとやはりそういったアンコンシャスバイアスがベースにあるような職場環境だったりするので、なんとなく親に言われたり、こう周りの大人にこう言われたような価値観で社会の中で生きていくっていうことが、なんかそんなもんなんだな、やっぱりっていうところにつながってたりするのかもしれないなとは思ったりします。
なるほど。みちこさんいかがですか。
そうですね、やっぱりアイスランドに行った時、 もそうですけれども、あのアイスランあのたまたまあの女の子の子育てをしているその女性経営者さんにもお会いしたんですけれども、やっぱり子供の頃からその自分自身がまあどうしたいかということをあのしっかり自分で考えて決められる、そういうあのそういう大人になってほしいと。だからあのことあるごとにやっぱり自分で考えさせて自分で選択させるっていうことをすごい大事にしてるみたいなことをなんかあの教えてくださって、あの今のとこにもきっと通じるんだろうなっていうのはすごく思いますね。でさっきなんか清水さんがおっしゃってくださったこともやっぱり良かれと思って言ってることだったり無意識に口をついて出ていることがなんか一つの家庭内の教育のようなものみたいなものになってしまっているという可能性があるのかなと。だから日本人のその女子生徒の皆さんというとですね、あの女性の生徒の皆さんたちが自由に決めたと思ってるんだけど、実はそこに自分以外の人の意思が知らず知らずに入ってしまってるかもしれないということなのかなと思うんですね。
それは確かに、でもなんかそれ男の子もそうかもしれない。
それはすごく思います。
そうですよね、無意識にすり込みというか、こういうものよっていうふうに成果しなさいということでの安心感、それが安心だよとかっていう感じのなんていう安定だったりね、あるからですね。だからそういったあのまだまだのギャップっていうのはある中でですよね。どうしてもこの社会さっき 1,2 年で一気に変わってきたと、でどうしてもこれにおいおいおいおいって変化についていけない方々ってやっぱりあると思うんです。価値観を騒がせたりとかっていう風な、でそういった、まあ、あの私たち大人がですね、自分私もありますそれはやっぱり、で自分たちの日常から視点を変えるにはじゃあどうしたらいいのかと難しいって言いながらも、どうしたらいいと思います。
そうですね、まあ、本当にどうしたらいいかというとやはり何かその違和感とか、あのあれおかしいなということにこう気づいた人からやはり一つずつでも発信していく、発信していくことを、より多くの人と共有していくということが本当にあの時間がかかるんですけれども非常に重要ではないかなと思います。おそらく今あるものを頭から否定するとこれまでを否定されるような形気持ちになる方がきっと多くって、そうではないんですと、今からはそれを否定するのではなくて、それも含めて新しいものにもこう目を開いて耳を開いて見ていきましょうということをこう共有していくっていうことが、まあ、すごく抽象的なんですけど大事かなというふうに思います。
大事ですね。美智子さんどうでしょうか。
そうですね、はい、本当に清水さんが今おっしゃっていただいた通りだなと思っていて、あの小さな本当に違和感とか引っかかりとか普段の会話の中で生まれる自分の心がちょっとあれって感じたことないですか、なんかなんとなく流れてる日常の中に何が引っかかったみたいなのをなんかね一日の終わりにあれってなんで引っかかったんだろうなっていうのをすごくあの考えてる。でなんていう言葉があの時の引っかかりに適切なんだろうかっていうことを言葉探しをしていくと、あこれだっていうのが一つ見つかって、そうするとじゃあ そこに引っかかったのなぜかなっていうこう背景に飛んでいけるんですよね。そういうことが
そうですね、
コツコツいるのかな。
やっぱりそういう引っかかりへの気づきがやっぱり組織を変えたり社会を変えていくっていうところにつながっていくんだろうと、はい、信じたいですね。
一人一人のこう気づいたことからというかね、はい、そこからだなと思いました。
そうですね、
さあラストナンバー流れております、はい、スーパービーバー小さな革命、はい、
大好きです、
ね、ぜひ歌詞を聴いてほしいなっていうものなんですけど、あの本当に気づいた人が発信してそれを共有していく、でその中で言語化していくってすごく大事なこと でそれが一人じゃ気づけないんですよね、やっぱり誰かと話をしていると引き出してくれるから、だから対話って大事 でその対話のためには対立をしない、リスペクトをしてという意味ある対話をやっていくことによってはっきりしてくる、解像度が上がってくるのかな。 っていうことを今日お話しした、私自身すごい解像度が上がったように思いますね、うん、言語ができなかったことが
本当一人一人が自分ごととして捉えていただいて、うんうん、きっとあの松田さんおっしゃった通り、日本は本当伸びしろだらけだと思うので、うん、はい、その伸びしろがもっと出していけるといいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。なんか皆さんの力強いメッセージが私もワクワクしてありがとうございました。はい、
はい、ということでね、今日はですねこのテーマでお話をねしてきたんですけどね、どうですか松田さん。
いや、なんかいろいろもう考えましたね、自分の今生きてきた運十年とかこれから何年でどう変わるかなとかね、いろんなこと考えましたね。
ねえ、はい、学び大きい回ですね。
で、私たちみんなまあ女性ですけど、なんかまあ女性だからとか男性だからとかまあじゃなくて、なんかそれぞれが本当ね、なんか思いっきり生きるっていうね、なんか
いいですね。思いっきり生きるっていいですね。
いいですね。本当そんな感じよね。
本当そんな感じがします。
はい。今回のゲストはグローバルクリーンの斉田美智子さん、そして宮崎大学清水筒代さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上冷熱の提供でお送りしました。小さな革命を胸のぶちを明かす勇気、小さな革命を変わりたいと望むのなら、小さな革命を自分はどうありたい、小さな革命を